This is episode 76絵本で英会話。心が明るくなる世界の絵本を英語と日本語でお送りいたします。 Let's read! Hello, my name is Hiro and welcome to episode 76 of 絵本で英会話。皆さんこんにちは。絵本で英会話のヒロです。第76話へようこそ。絵本で英会話は子供と一緒に大人も聞ける海外絵本のポッドキャストです。さて今週はいつも絵本で英会話を聞いて応援してくださっているみーこさんに応援のエールを今回は僕から送りたいと思います。ポッドキャストを通じていろいろなことを経験したり感じたり学びましたが、やっぱり一番嬉しいのはたくさんの出会いだと僕は思います。みーこさん、これからも絵本で英会話が楽しい時間と安らぎのひとときであることを祈っています。僕もオーストラリアからいつも応援しています。そんな今週は僕の大好きなピーターラビットシリーズの一つ、フロプシーの子供たち、 The Tale of the Flopsy Bunnies or Public Domain からお伝えしたいと思います。ピーターラビットたちが大人になって、その可愛い子供たちの心温まるお話です。どうぞお楽しみください。そして来週は1週間のお休みを入れて月曜日の8月2日から配信を再開したいと思います。 So let's get it started.今日出てくる英語のキーワードは Sleepy 眠くなる、 Despair 絶望、そして Sillyふざける。お話の後の質問に出てくるので、この3つの単語をよく聞いて絵本を聞いてください。 Sleepy, Despair, and Silly。 それではフロプシーの子供たち、どうぞお楽しみください。 The Tale of the Flopsy Bunnies、 フロプシーの子供たち、 By Beatrix Potter、 ビアトリックス・ポター作、 From the public domain. It is said that the effect of eating too much lettuce is soporific. レタスを食べすぎると眠気がさすって知っていますか? I have never felt sleepy after eating lettuces, but then I am not a rabbit. 私はレタスを食べて眠たくなったことはありません。だって私はウサギではありませんから。They certainly had a very soporific effect on the Flopsy Bunnies. でも、フロプシーの子供たちには確かにレタスを食べると眠たくなりました。When Benjamin Bunny grew up, he married his cousin Flopsy. Benjamin Bunny は大きくなると、いとこのフロプシーと結婚しました。They had a large family, and they were very improvident and cheerful.二人には子供がたくさんできて大家族です。みんなやんちゃで元気でした。I do not remember the separate names of the children. They were generally called the Flopsy Bunnies. 子供たちの名前を私は覚えていませんが、この子たちはみんなからフロプシーの子供たちと呼ばれていました。As there was not always quite enough to eat, Benjamin used to borrow cabbages from Flopsy's brother.Peter Rabbit, who kept a nursery garden.
ベンジャミンの家にいつも食べ物が十分あるというわけではありませんでした。そこでベンジャミンはフロプシーの兄弟のピーターラビットにキャベツを分けにもらいに行きました。ピーターはキャベツ畑を持っていたのです。
Sometimes Peter Rabbit had no cabbages to spare.
でもピーターラビットもベンジャミンに分けてあげられるキャベツがない時があります。
When this happened, the Flopsy Bunnies went across the field to a rubbish heap in the ditch outside Mr. McGregor's garden.
そんな時、フロプシーの子供たちは草原を越えてゴミ捨て場へ行きました。ゴミ捨て場はマックグレーガーおじさんの畑の外の溝にあったのです。
Mr. McGregor's rubbish heap was a mixture.
マックグレーガーおじさんのゴミ捨て場にはいろいろなゴミが捨ててありました。
There were jam pots and paper bags and mountains of chopped grass from the mowing machine, which
always tasted oily, and some rotten vegetable marrows and an old boot or two.
ジャムの壺や紙袋、山のようにたくさんある芝刈り機で切った油っぽい味がする草、そして腐った野菜の芯と古い靴が一つや二つありました。
One day, oh joy! There were a quantity of overgrown lettuces which had shot into flower.
ある日のこと、なんて嬉しいことでしょう。成長しすぎて花が咲いてしまったレタスがたくさん捨ててありました。
The Flopsy Bunnies simply stuffed lettuces. By degrees, one after another, they were overcome with slumber and lay down in the mown grass.
フロプシーの子供たちはもぐもぐレタスをいっぱい食べました。そのうち一匹また一匹と眠たくなり、芝生の上ですやすやと眠りました。
Benjamin was not so much overcome as his children. Before going to sleep, he was sufficiently wide awake to put a paper bag over his head to keep off the flies.
ベンジャミンは子ウサギたちのほど眠たくはありませんでした。ハエを避けるために紙袋を頭にかぶせて寝たのです。
The little Flopsy Bunnies slept delightfully in the warm sun.
フロプシーの子供たちは暖かいお日様の下で気持ちよく眠り続けました。
From the lawn beyond the garden came the distant clackety sound of the mowing machine.
野菜畑を越えたところにある芝生の方から芝刈り機のカタカタとする音が聞こえます。
The blue bottles buzzed about the wall and a little old mouse picked over the rubbish among the jam pots.
金バエはブンブンと石垣のあたりを飛び、小さな年寄りネズミがジャムの瓶から何やらつまみ食いをしています。
I can tell you her nameShe was called Tomathia Tittlemouse, a wood mouse with a long tail.
このネズミは尻尾の長い野ネズミのチューチュー奥さんです。
She rustled across the paper bag and awakened Benjamin Bunny.
チューチュー奥さんは紙袋の上をサラサラと動き回ってベンジャミンバニーを起こしてしまいました。
The mouse apologized profusely and said,That she knew Peter Rabbit.
チューチュー奥さんはいっぱい謝ってピーターラビットの知り合いだと言いました。
While she and Benjamin were talking close under the wall, they heard a heavy tread above their heads.
チューチュー奥さんとベンジャミンバニーが石垣のすぐ下でお話をしていると、頭の方から重たい足音がしました。
And suddenly Mr. McGregor emptiedAt a sackful of lawn mowings right upon the top of the sleeping Flopsy Bunnies.
すると急にマックグレーガーおじさんが買ってきた芝生を一袋眠っている子ウサギたちの上に捨てました。
Benjamin shrank down under his paper bag. The mouse hid in a jam pot.
ベンジャミンは紙袋の中に入り、チューチュー奥さんはジャムの瓶の中に隠れました。
The little rabbit smiled sweetly in their sleep under the shower of grass. They did not awake because the lettuces had been so soporific.
子ウサギたちは芝が雨のように降ってきても可愛くにっこりして寝ています。レタスをお腹いっぱい食べたのでぐっすりすやすや。
They dreamed that the mother, Flopsy, was tucking them up in a hay bed.
子ウサギたちはお母さんのフロプシーにふかふかの干し草のベッドに寝かしつけてくれている夢を見ていました。
Mr. McGregor looked down after emptying his sack.
マックグレーガーおじさんは袋を空にすると下を見下ろしました。
He saw some funny little brown tips of ears sticking up through the lawn mowings. He stared at them for some time.
芝の中から小さな茶色の耳の先っぽが突き出ていました。マックグレーガーおじさんはしばらくそのおかしな耳を見つめました。
Presently, a fly settled on one of them, and it moved.
するとハエがブーンと飛んできて耳に止まるとその耳が動きました。
Mr. McGregor climbed down onto the rubbish heap.
1, 2, 3, 4, 5, 6 little rabbits, said he as he dropped them into his sack.
マックグレーガーおじさんはゴム捨て場に降りてきました。
小さなウサギが1匹、2匹、3匹、4匹、5匹、6匹もおるわ。
と言いながら小ウサギたちを袋の中へ入れました。
The Flopsy Bunnies dreamt that the mother was turning them over in bed.
フロプシーの子供たちはお母さんにベッドで寝返りを打たせてもらう夢を見ていました。
They stirred a little in their sleep, but still they did not wake up.
子ウサギたちはちょっと動きましたが、全く起きませんでした。
Mr. McGregor tied up the sack and left it on the wall.
マックグレーガーおじさんは袋を紐で縛って石垣の上に置きました。
He went to put away the mowing machine.
そして芝刈り機を片付けに行きました。
While he was gone, Mrs. Flopsy Bunny, who had remained at home, came across the field.
マックグレーガーおじさんがいない間、家でずっと待っていたフロプシーお母さんが芝生を越えてやってきました。
She looked suspiciously at the sack and wondered where everyone was.
フロプシーお母さんはなんだか怪しい袋を見つめながら、みんなは一体どこへ行ってしまったのだろうと思いました。
Then the mouse came out of her jam pot, and Benjamin took the paper bag off his head, and they told the doleful tale.
その時です。チューチュー奥さんがジャムの瓶から飛び出し、ベンジャミンは頭から紙袋を取りました。ミーキはフロプシーお母さんに今起こった悲しい出来事を話しました。
Benjamin and Flopsy were in despair. They could not undo the string.
どんなに頑張っても袋の紐がほどけません。ベンジャミンとフロプシーお母さんはどうしていいのかわからず不安になりました。
But Mrs. Tittlemouse was a resourceful person. She nipped a hole in the bottom corner of the sack.
でも、チューチュー奥さんはとても頭が切れるネズミです。袋の端っこをかじって穴を開けてくれたのです。
The little rabbits were pulled out and pinched to wake them.
子ウサギたちは袋から引っ張り出され、つねって目を覚ませました。
Their parents stuffed the empty sack with three rotten vegetable marrows, an old blacking brush, and two decayed turnips.
ベンジャミンとフロプシーお母さんは袋に腐った野菜の芯を3つと古い靴ブラシを1つ、そして腐った株を2つ入れました。
Then they all hid under a bush and watched for Mr. McGregor.
するとみんなは茂みの陰に隠れてマックグレーガーおじさんを見ました。
Mr. McGregor came back and picked up the sack and carried it off.
マックグレーガーおじさんは戻ってきて袋を持ち上げ持っていきました。
He carried it hanging down as if it were rather heavy.
マックグレーガーおじさんは重たそうに袋を手からぶら下げて持ちました。
The Flopsy Bunnies followed at a safe distance.
フロプシーの子供たちは安全な距離から離れてマックグレーガーおじさんの後をついてきました。
They watched him go into his house.
みんなマックグレーガーおじさんが家の中へと入っていくのを見ました。
And then they crept up to the window to listen.
そしてみんな窓のそばにそっと近づいて耳を澄ましました。
Mr. McGregor threw down the sack on the stone floor in a way that would have been extremely painful to the Flopsy Bunnies if they had happened to have been inside it.
マックグレーガーおじさんは袋を石の床にドンと捨てました。 フロプシーの子供たちがまだ袋の中に入っていたらどんなに痛かったことでしょう。
They could hear him drag his chair on the flags and chuckle。
マックグレーガーおじさんが椅子を引き寄せる音がしてクスクスと笑う声が聞こえました。
1 2 3 4 5 6 Little Rabbit
said Mr. McGregor。
小さなウサギが1匹、2匹、3匹、4匹、5匹、6匹もおるわ
とマックグレーガーおじさんが言いました。
Huh? What's that? What have they been spoiling now?
inquired Mrs. McGregor。
え、それは何ですか？ウサギたちが何かやらかしたのですか？とマックグレーガー奥さんが尋ねました。
1, 2, 3, 4, 5, 6 little fat rabbits
repeated Mr. McGregor, counting on his fingers.
1, 2, 3 小さな太ったウサギが1匹、2匹、3匹、4匹、5匹、6匹じゃ
とマックグレーガーおじさんが指で数えながらまた言いました。
1匹、2匹、3匹。
Don't you be silly. What do you mean, you silly old man?
ふざけないでください。何を言っているんですか、おじいさん。
In the sack. 1, 2, 3, 4, 5, 6
replied Mr. McGregor.
袋の中じゃよ。1匹、2匹、3匹、4匹、5匹、6匹おるんじゃ
とマックグレーガーおじさんが答えました。
The youngest Flopsy Bunny got upon the window sill。
一番年下の子ウサギが窓枠の上に登りました。
Mrs. McGregor took hold of the sack and felt it. She said she could feel six, but they must be old rabbits because they were so hard and all different shapes.
マックグレーガー奥さんは袋を手に取って触れました。中に6つ入っていることが触って分かりました。でもとても硬く、みんな形が違うので年を取ったウサギだと思いました。
Not fit to eat, but the skins will do fine to line my old cloak.
このウサギたちは食べられないわ。でも毛皮なら私の上着を作るのに使えるわ。
Line your old cloak?
shouted Mr. McGregor.
I shall sell them and buy myself baccy.
上着を作るためだって？とマックグレーガーおじさんが怒鳴りました。このウサギを売ってタバコを買うんじゃ。
Rabbit tobacco. I shall skin them and cut off their heads.
ウサギでタバコじゃ。私が皮を剥いで頭をちょん切ろう。
Mrs. McGregor untied the sack and put her hand inside.
マックグレーガー奥さんは袋の紐をほどいて中に手を入れました。
When she felt the vegetables, she became
very, very angry.
She said that Mr. McGregor had done it a purpose.
でも野菜に触れるとマックグレーガー奥さんはカンカンに怒りました。マックグレーガーおじさんがこんなことをわざとしたのだと言いました。
And Mr. McGregor was very angry too. One of the rotten marrows came flying through the kitchen window and hit the youngest Flopsy Bunny.
するとマックグレーガーおじさんもとても怒りました。腐った野菜の芯が一つ台所の窓のところへ飛び、一番年下の子ウサギに当たりました。
He was rather hurt.
とても痛そうでした。
Then Benjamin and Flopsy thought that it was time to go home.
そしてベンジャミンとフロプシーお母さんはそろそろ家へ帰った方がいいと思いました。
So Mr. McGregor did not get his tobacco, and Mrs. McGregor did not get her rabbit skins.
この通りマックグレーガーおじさんはタバコを買えず、マックグレーガー奥さんはウサギの皮が手に入りませんでした。
But Next Christmas, the Matthier Titmouse got a present of enough rabbit wool to make herself a cloak and a hood and a handsome muff and a pair of warm mittens.
でも次のクリスマスに中中奥さんはウサギの毛のプレゼントをお礼にたくさんもらいました。それで上着、頭巾とマフ、そして温かい手袋を作ったそうです。
Thank you for listening to the tale of the Flopsy Bunnies.
フロプシーの子供たちを最後まで聞いてくれてありがとう。
Now, I'm going to ask you three questions about the story.
それでは皆さんにこの物語について3つのクイズをしたいと思います。
Let's think and answer it together.
一緒に考えて答えてみましょう。
Question number one. 第1問。What did the Flopsy Bunnies eat to fall asleep?
フロプシーの子供たちは何を食べて眠たくなったでしょう?
The answer is, they felt sleepy after eating lettuces.
答えは、レタスを食べて眠たくなりました。眠たくなることを sleepy,
S-L-E-E-P-Y.
Sleepy と言います。Sleep は眠るという意味ですよね。Sleepy はよく日常で使う単語なので一緒に練習をしましょう。
I feel sleepy と言うと
眠たいという意味です。Sleepy の単語の前に I feel 感じるの単語を足した方が自然に聞こえます。似たように
I feel tired
と言うと疲れたという意味になります。しかし、もっと簡単に言いたい場合は、I'm sleepy と言っても十分通じます。
I feel sleepy or I'm sleepy。
それではもう一度、眠たいを英語で言ってみましょう。
Sleepy。
絵本に出てきたセンテンスは、
I have never felt sleepy after eating lettuces, but then I am not a rabbit.
私はレタスを食べて眠たくなったことはありません。だって私はウサギではありませんから。
Question number two. 第2問。Why were Benjamin and Flopsy in despair?
ベンジャミンとフロプシーお母さんはどうして絶望、心配したのでしょう?
The answer is because...They couldn't save the children from the sack.
答えは、袋から子ウサギたちを助け出せなかったからです。絶望することを英語で、
despair, D-E-S-P-A-I-R,
despair と言います。ベンジャミンとフロプシーお母さんは、自分たちが置かれた状況に対して絶望していましたが、今回はあえて子供たちに対しての心配を強く感じたので、絶望ではなく心配と訳しました。それでは despair の単語を使っていくつかセンテンスを練習しましょう。
I am in despair
と言うと、もう絶望的だという意味になります。他には、
He threw up his hands in despair
と言うと、彼は絶望して両手を挙げたとこのように使えます。それではもう一度絶望を英語で言ってみましょう。
Despair。
絵本に出てきたセンテンスは、
Benjamin and Flopsy were in despair. They could not undo the string.
どんなに頑張っても袋の紐がほどけません。ベンジャミンとフロプシーお母さんはどうしていいのかわからず不安になりました。
Question number three。
第3問。
Why did Mrs. McGregor think Mr. McGregor was being silly?
マックグレーガー奥さんはどうしてマックグレーガーおじさんがふざけていると思ったのでしょう?
The answer is because she did not believe that there were six little rabbits in the sack.
答えは袋の中に子ウサギが6匹いると信じなかったからです。ふざけることを英語で silly
S-I-L-L-Y Silly と言います。Don't be silly と言うと、ふざけないで、ちゃんとしてという意味になります。他にも、To say silly thing と言うと、ふざけたこと、馬鹿げたことを言うという意味になります。Stupid、馬鹿。Don't be stupid と意味は似ていますが、Silly の方が優しく聞こえ、フレンドリーです。それではもう一度、ふざけているを英語で言ってみましょう。Silly。絵本に出てきたセンテンスは、Don't you be silly. What do you mean? You silly old man. ふざけないでください。何を言っているんですか、おじいさん。Well done, everyone. Good job. みんなよくできました。頑張りましたね。You can always listen to the story again if you have missed it. わからないところがあったら、もう一度話を聞いてみてください。Now, let's talk a bit about this story. それでは、この物語について少しお話をしましょう。Today's story, The Tale of the Flopsy Bunnies, was written by Beatrix Potter, the same author as the famous Peter Rabbit series. 今日ご紹介した物語、フロプシーの子供たちは、あの有名なピーター・ラビットでもおなじみのビアトリックス・ポターさんの作品です。Starting with the tale of Peter Rabbit, Beatrix Potter published over 23 tales. Please also check out episode 41, The Tale of Peter Rabbit, and episode 67, The Tale of Tom Kitten. ピーター・ラビットから始まり、ビアトリックス・ポターさんは23冊以上のお話を出版しています。以前ご紹介した41話のピーター・ラビットのお話と67話の子猫のトムのお話もぜひ聞いてください。I love this Peter Rabbit series as different characters appear and you can also read their own story through the series. For example, today's story featured the Matthew Tittlemouse, which you can read her story called The Tale of Mrs. Tittlemouse.
僕がピーター・ラビットシリーズのお話が好きな理由の一つはいろいろなキャラクターが登場して、そのキャラクターのお話もあることです。例えば今日のお話には、野ネズミチューチュー奥さんが登場しましたが、彼女の野ネズミチューチュー奥さんのお話も実はあるんです。
I felt that Matthew Tittlemouse played a very important role in the story today. It is a tale that teaches a lesson about the importance of friends, even the small ones that can help us out when we are in need.
今日のお話では、特にチューチュー奥さんが大切なことを教えてくれたように僕は感じました。それは、どんなに小さな仲間でも私たちを救ってくれることです。
No matter how big or small you are, you may one day find someone who needs your help. As Tomathia Tittlemouse saved Flopsy Bunnies, let us extend a hand of friendship with good nature and love for offering a little bit of help.Can make a big difference for others.
たとえあなたがどれほど大きく小さくても、いつかあなたの助けを求めている人と出会う日が来るかもしれません。そんな時は、チューチュー奥さんが子ウサギたちを助けたように、相手を思う気持ちと優しさで手を差し伸ばせば、どれほど小さな行為であっても、相手を救うことにつながるのかもしれません。
Hi everybody, I hope you enjoy listening to the story, The Tale of the Flopsy Bunnies.
フロプシーの子供たち、いかがでしたでしょうか？聞きたい物語、コメントなどがあれば、ぜひインスタグラムでお願いいたします。これからも世界の絵本と童話を英語と日本語でお伝えしますので、Apple Podcast、Amazon Music、または Spotify でフォローをお願いいたします。心が明るくなる、そして楽しくなるポッドキャストを目指して頑張っていきます。これからも応援お願いいたします。
Thank you for listening, and I hope to see you at the next episode. Bye!